はい、皆さんおはようございます。お元気でしょうか？ちょっと夏厳しいですね。本当厳しいですね。皆さん健康に気をつけてください。私もちょっと夏バテなんかちょっと体力が落ちてるような気がするんですけれども、まあ運動しないといけないんですね。はい、じゃあではですね、今日はハレルヤ会ですね。今日はですね、サムエル記の上下まとめてやりたいと思います。サムエル記上下を一緒に学びますけれども、この2つの本はですね、もともと1つなんですね。1つで後から2つに分けられたんです。もともと1つなので、1つとして見た方がより分かりやすいと思いますので、全体を通して学びたいと思います。で、まず表題についてなんですね。皆さんプリントを見てくださいますと、 3番のプリントですね。表題について、表裏になってますので、はいですね、表題見ていただきますと、皆さんこのサムエル記上下は1517年以前のヘブル文書には一冊となっているということなんですね。だからもうここまでも1517年までももうずっと一つとして見ていたっていうことなんですね。でヘブル文書っていうのは、まあユダヤ人たちが書いたそういう文書や聖書の、まあそのコピーとか見てみますと全部一つとなっているっていうのが分かるんですね。でこのサムエル記上下が上下として二つに分けられたのは、その最初はですね、私たちこの時間よく出てくるものなんですけれども、70人脈、旧約聖書はもともとヘブル語ですね。ヘブル語をギリシャ語に訳した聖書があるんです。でギリシャ語になっている旧約聖書、まあ、それが紀元前の3世紀に書かれたんですけれども、そこから2つのパートに分けて書くようにしてたんですね。よろしいですか？だからそのサムエル記っていう聖書を2つに分けて見るように始めたのは紀元前3世紀の70人訳からだっていうことなんです。で その70人訳を見てみますと、サムエル記上にはどういうタイトルがついているかというと、一つ目の王国、サムエル記下は二つ目の王国ってなってるんです。で一つ目の王国っていうのはサウル王の時、二つ目の王国っていうのはダビデ王の時っていう意味なんですね。で面白いのは、まあ、これはあんまり関係なくて、まあ、別に書かなくてもいいと思うんですけれども、列王記に行きますと、70人訳は列王記上を3つ目の王国、列王記下を4つ目の王国っていうふうに表記してるんですね。面白いですね。で、このサムエルの生涯と奉仕はサムエル記上だけに記録されているが、サムエルの偉大な働きから著者としてではなく重要人物としてサムエル記という表題は正当であるっていう、何かというとこのサムエル記上下っていうについてるんですけれども、実は、サムエル記下のほとんどはですねサムエルがいないんですよ。サムエル記上でももうサムエルは出てこないんですね。でおそらくサムエル記下の歴史はですね、サムエルが死んでからの歴史なんです。おそらくというかサムエルが死んでからの歴史なんです。なのにサムエルが書いたはずがないんじゃないですか。でユダヤ人たちはタルムードっていうのがあるんですね。聖書の、まあ、その解説書みたいなものなんですけれども、そのタルムードを見ますと、彼らはユダヤ人たちはサムエル記上も下も全部サムエルが書いたっていうふうに言ってるんです。でもそんなはずないんですよね。サムエルがもう亡くなってるのにそんなはずないんです。ですがこのサムエル記上下全体はサムエル記っていうふうに読んでるっていうことは、サムエルがその全体を記録したからっていうのではなくて、サムエル記のその元となるサムエルのその働きの大切さからしてサムエル記っていうふうに表題をつけているっていうことなんですね。 で著者について見てみたいと思います。でサムエルが書いたっていうふうに言われている本にはおそらくルツ記とサムエル記上下で、例えばですね皆さん、モーセが書いた本にはこれモーセが書いたんだろうなっていうのは明らかに分かるように情報が載ってるんですよ。いろいろこれはモーセが記録したものであるっていう、まあ、直接的には書いてないんですけれども、これ絶対モーセが書いたに違いないっていうのが分かるいろんな根拠が書いてあるんですね。でもサムエルが書いた本にはですねそういうのが全く載ってないんですよ。でおそらくっていう感じなんですね、うん、で本当にこのサムエル記上下も、まあ、ルツ記もそうですけれども誰が書いたのかよくわからないんです実は、うん、ところがですねユダヤ人の伝承によればサムエル記上の24章まではサムエルが、でサムエル記上の残りの部分とサムエル記下はナタンとガドが記録したと言われているんです。じゃあ皆さん聖書を開いてみましょうか。歴代史、これ上ですね、すみません、上の29章の29節、歴代史歴代史上の29章の29節、じゃあ603ページですね、旧約聖書603ページ歴代史上の29章の29節を見てみますとこう書いています。ダビデ王の始終の行為は先見者サムエルの書、預言者ナタンの書及び先見者ガドの書に記されていると書いてあるんですね、はい、でこれで皆さんは何が分かるんですか。このサムエルのその歴史のサムエル記の歴史のこの、記録は誰が書いた？サムエルとナタンとガドが書いたっていうのが分かるんです。そうですね、ですからサムエル記上下はもともと分けられてなかったわけですから、サムエルがある程度自分が生きている間の歴史の記録を残しておいて、その後の歴史ダビデまでの王国の歴史を加えてナタンとガドが書いたっていうふうに見ることができます、うん、ですからサムエル記上下は3人の共同著書なんですね、うん、サムエル、ナタン、ガド、ナタンもガドも預言者でした、うん、この3人が共同で書いたっていうことが分かります。でサムエル記の上下は一つの本として記録されているということなんですね。あ、別に分けてはないんです。もともと分けてないんです。一つのものとして書いてあるということなんですね。で、サムエル記上はサムエルの最後の志士としての働きとサウルの最初の王政を含む獅子時代からイスラエル王国時代へ移る期間を取り扱っているが、サムエル記下はダビデの統治だけを取り扱っている。あ、じゃあね、これちょっと文章は長いんですけれども、簡単に言いますとサムエル記上は獅子記の終わりの時代から始まってるんです、ね、ですからサムエルは最後の獅子なんです。私は四式の時に学んだんですけど、四式って本来はどういうものなんですか。裁き司さっていう意味で言ったんですよね、うん、裁判官みたいなものだったんですけれども、しかし裁判のみならず宗教指導者でもあり政治指導者でもあり、また軍隊を率いる指導者でもある、うん、そういうのを学びましたね。王様がいなかったので四式時代には、でその獅子、歴代の獅子の最後の獅子がサムエルっていうふうに見られてるんです。でですからサムエルの誕生から始まるんですよね、サムエル記は、うん、ですからそういう 寒い四式の四式の終わりの時代からイスラエル王国、王様ができるんですけれども、その王国に移る期間を取り扱っているのがサムエル記上だ。で、王国が成り立ってダビデ王の統治だけを取り扱っているのがサムエル記下だっていう意味なんですね。ですからサムエル記上はサムエルとサウルを中心に記録されています。で、サムエル記下はダビデを中心に記録されています。よろしいですかね。で、サムエル記上は紀元前 BC1100 年頃から BC1011 年までほぼ1世紀にわたる期間で、サムエル記下は BC1011 年から BC971 年までの40年にわたるものである。ダビデの王様としての試合が40年あったんですよね。ですからちょうど40年です。そういうことですね。よろしいでしょうか。では次ですね、サムエル記のサムエル記上の概要から見ていきたいと思います。サムエル記上の概要、スライド5番ですね。5番、はい、じゃあこうなっています。大きく分けてですね、3つの部分に分けることができます。サムエル記上は3つの部分に分けることができます。1章から7章まで、8章から15章まで、16章から31章まで。で、見ておきましょう。1章から7章ではですね、中心的な人物はエリとサムエルです、ここの話皆さんよくご存知ですね。ハンナがサムエルを産んでエリに預けるわけなんですね。で、そのエリとサムエルの話が中心になります。1章と7章、1章から7章はですね。で、その時代に非常にこう堕落していた時代だったんです。で、エリの息子たちの話は有名ですよね。で、それをちょっと放置するエリ、そういう感じでですね、本当に宗教的に道徳的に堕落している時代を表しています。で、そういう彼らの心ですから、民がイスラエル全体が神様の統治に対して反発をするんですね、文句を言い出すわけなんです。なんか神様見えないし私たちも周りの国々と同じようにかっこいい王様が欲しいって言い出したんです。で、そういう内容が1章から7章までですね。で、8章から15章が王を要求した民、失敗した王で、王を要求して神様それを飲み込んでくださって、サムエルを通して誰を王に立てたんですか。最初サウルを王にしたんですね。しかし彼は失敗してしまいます。ですから8章から15章の中心人物はサムエルとサウルです。サムエルとサウル。で、ここの内容はサウルがまず、サムエルによって油注がれる場面が出てきますね、で、13章から15章を見てみますと、サウルがどういう失敗をするのかっていうのが出てきます。捧げ物でサムエルに代わって自分がやってしまったり、なんかそういうのがあるんですね。で、最初はですね、サウルはとても臆病だったんですけれども、もう王様になってからこうイスラエルの民にはですね、サウルがですね、とても、彼にとっては良かったんです。なんでかというと、背が高くてとてもかっこよかったからなんですハンサムだったんです。だから周りの国々に比べてうちの王様ってすごいと思ったんですよ。だからそういう感じで、もうサウル王様がとても信仰も深くてとても良い王様だから民は喜んだのではなくて、自分たちの王様がかっこよかったからだったんですね、単純に言えば。で、それによってサウルもおごってしまって、 高慢になってしまっていろんな失敗をしてしまうんです。で16章から30節最後の部分はですね、王政時代においても神様に従うべきであることを描写しています。うん、王様がどういう人なのか、王様がどういう政策を取るか、王様が頭がいいのか、王様が権力があるのか力があるのか、そういうものではなくて、その王がその国が神に従っているのかっていうのをですね、ずっと説いてるわけなんですね、問ってるわけなんですね。でその最後のところはサウルとダビデ、この2人が対して出てきます。サウルは神に逆らう者、ダビデは神に従う者として2人が対立するんです。でサウルはダビデを殺そうとしますよね。でこの最初の16章から18節のところで、ダビデがサムエルによって油注がれるんです。でそれでサウルはダビデを嫉妬してしまい、ダビデは逃亡生活をするんですね。でそれでこの時に皆さんモアブに逃げるわけなんです。その自分のおばあさんね、おばあさんの国だったモアブに、ルツの国だったモアブに逃げたりするわけなんですね。でその次ダビデの寛容、2回もサウルを殺すことができたのに彼は殺しませんでした。でその最後のところ、サウルの没落、サウルが完全にその力を失い、権力を失ってしまうわけなんですね。民からの信用も失ってしまうわけです。で皆さん、このサムエル記上の全体をまとめてみますと、このように言うことができます。これはスライドには書いてないんですけれども、従順の大切さなんです。従順の大切さ、神に従うことの大切さ。だからイスラエルの民の心境っていうか心はこうだったんです。見えない神に従うのはとても大変だ、私たちの王様が欲しい。王様だったら見えるし、コミュニケーションがよく取れるし、だから従いやすいというふうに思ったわけなんです。でもその王様が神に従ってなければ全体がダメになってしまうわけなんですよね。神様それを恐れていらしたんですけれども、でもイスラエル人の心はそうだったんです。もっと従いやすい神にしてほしい、神様厳しい、私たちも私たちなりにいろんな望みがあって希望があって願いがあって、なのに神様に従うことって難しいね、大変だね、だからもっと従いやすい王様を立てようっていう心だったわけなんです。でもいや、その王様がしっかりしてれば神様に従うはずですし、私たちを導いてくださるはずじゃないですかっていうのが彼らの言い分だったんですね。でも彼らは結局神に従うことを心から喜んでなかったから王様を立ててしまったっていうのがこの歴史を通して明らかになったわけなんです。だからサムエル記上全体はですね、神に従うことの大切さを教えています。神様の律法とその御心に従順でなければならないっていうことを語っています。人あるいはこの世の権力、常識、そういったものに従うのではなくて神に従うべきであるっていうことを教えています。でそれこそが人間にとって最も安全で幸せな道であるっていうのをサムエル記上は教えているんですね。これは大切なことです。今日の私たちにも同じですね。私たち神様に従うのって時々とても難しいように思うんですよ。神様ともすぐなんかコミュニケーション取れるわけじゃないし、なんか神様この時どうすればいいですか聞いてもすぐ答え来ないし、ね、神様なんかいろいろ全部私に答えてくださるっていうのに全然わからないし、 ね、うん、でかといって聖書通りに従おうとするとなんか原始的にとても難しいし、うん、ですからいろいろ神に従うもっと簡単な方法を探ってしまうんです。私たちはいろんな原則を妥協してしまったり、神様の御言葉をちょっと曲げて解釈してしまったり、うん、するんですね。でもそうじゃなくて、神に代わる何かを作るのではなくて、何かルールを作ったりするのではなくて、神の御言葉に、神に従うべきであるということを教えているんですね。それが私たちにとって最も安全で幸せな道だっていうのを実物教訓としてサムエル記上は教えています。でそのサムエル記上のですね、そういう教えを明らかに私たちに明確に教えてくれる聖句を2つぐらい引きたいと思います。まずサムエル記上の13章の13節を開いてみてください。13章の13節、399ページですね、399ページ13章の13節お読みします。サムエルはサウルに言った。あなたは愚かなことをした。あなたはあなたの神主の命じられた命令を守らなかった。もし守ったならば、主は今あなたの王国を長くイスラエルの上に確保されたであろう。あなたは自分の考えに従ってこの国を支配してしまったんだけど、治めてしまったんだけれども、あなたは神には従ってなかったっていうことをサムエルがサウルに指摘してるわけなんですね。でもう一つ、15章の22節、15章の22節、404ページですね。15章の22節、これ有名な聖句ですけれども、これぜひ皆さん大切にしていただきたいと思うんですね。サムエルは言った。主はその御言葉に聞き従うことを喜ばれるように、犯罪や犠牲を喜ばれるであろうか。身を従うことは犠牲に勝り、聞くことは追い辻の死亡に勝る。これ大切な言葉ですね、皆さん、うん、神に従うのが大切であって、なんか捧げ物をきちっとやっている、礼拝をきちっとやっているっていうことが大事なわけじゃない。でも皆さんここで強調してるのは、そういう礼拝とかそういう形式とか全く無視してもいいっていうことを言ってるんですか？そうじゃないんですね。それより大切なものがあるっていうことなんですね。私たち神に従うことを、神に聞き従うことを、まあ置いといて、ちゃんと礼拝してればいい、教会に通ってればいい、そういうので安心してはいけないっていうことなんですね。じゃあ皆さん、サムエル記上はこういう概要なんですけれども、サムエル記上に出てくるいろんな人物たちについて少し触れておきましょうか。まず最初に出てくる人物は誰がいるんですか？エリーですね。エリーは祭司でした。祭司長でした。で子供教育に失敗してしまって、でその神の契約の箱、うん、それをちょっと、軽んじてしまったんですね。で奪われてしまったりするわけなんですね、ペリシテにですね。で、その家が没落して悲惨な死を迎えてしまう、まあ、そういう結果を招いてしまうんですね。でその次を後を継いだのがサムエルなんです。サムエルで、彼はお母さんの献身的な祈りによって生まれた、そういう息子だったんですよね。でとっても敬虔な信仰を持って子供時代を過ごすんです。で彼が、小さい彼が神に召されるわけなんですね。サムエルよ、サムエルよって言ってですね。で非常に私が新学生時代に印象的に覚えているその聖句があってですね、その時その頃サムエルが 語っている言葉は一つたりとも地に落ちることなく、地に落ちることがなかったっていう聖句があるんですね。彼の語る言葉は人々の心にみんな届けられたっていうんです。いや、こういう牧師になりたいですね。はい。で、そういうサムエルのそういう、働きがまたあるんですね。預言、サムエルはただの獅子だけではなくて、預言者として祭司として彼はまた働いていたんですね。で、サウルとダビデに油を注いだ預言者でした。次、主要な人物としてはサウルがいます。サウルはですね、皆さんダビデとちょっと区別して見てみるなら、サウルはその民に人気があった王様だったんです、人に人気があった王様だった。で、失敗して不従順でダビデを嫉妬して祭司を殺し、また行進術に頼り、また悲惨な最後を迎えるんですね。で、その息子ヨナタンが出てきます。彼はサウルの息子としてとても勇敢で、ダビデとのそのとても美しい友情で有名ですね。で、ダビデが出てきます。ダビデは、サウルは民に人気があったとすれば、ダビデは神から認められた王様だった。神の心にかなった王様だった。で、ゴリアテを殺し、で、忍耐深く寛容な人でした。まあ、こういう主要人物がサムエル記上の人物たちですね。で、次、皆さんサムエル記下を見てみましょう。サムエル記下の概要はちょっと細かいんですけれども、こういうふうになっています。全体的にまず見てみますと、皆さん、ダビデが、有名な出来事が一つあるんですね。ダビデの犯罪と悔い改めとなっています。寛容と殺人、どういう出来事だったんですか、皆さん。ここで自分の部下、誰ですか、ウリアの妻であったバテシバを無理やり自分のところに連れてきて犯してしまったんです。で、それは非常に汚い犯罪でした。で、しかもそれがバレるか恐れて、そのウリアを戦場に出して、もう本当に殺してしまう、殺人を起こしてしまう、犯してしまったんです。で、もう本当に恐ろしい罪をダビデはここで犯すんですよ。で、その罪を犯す場面、11章12章のその場面を中心にしてですね、その前半を見てみますと、彼は非常に神に対して従順であって、またその結果として成功と勝利を収めるんです。あの、サムエル記上のですね、そのサウルの失敗感に対しての不従順とは全く反対で、ダビデは実に神に対して従順であって、本当にその神に頼るわけですから、神が彼を助け成功と勝利へと導くんです。で、サムエル記下を見てみますと、ダビデが神に頼っていたので、神は彼がどこに行っても成功と勝利を与えられたっていう表現があるんです。で、本当にこの1章から10章まではですね、ダビデの素晴らしいそういう、信仰と神の働きが描かれているんですね。で、皆さんここで注目したいのは、この罪を犯してしまった状況を見てみたいと思います。で、彼の目にバテシバが入ってきたのはどういう状況だったんですか。もうですね、彼の最前世紀だったんですよ、ですね、ペリシテとかアンモンとかモアブとか、その周りのですね、国々からもいつもいじめられていたのに、ダビデはそれを全部制覇した。で、とても平和な時代で、とてもみんなから褒めたたえられていて、で、この時見てます、ダビデは戦争に行ってないんです。王宮にとどまっているんです。 王宮にとどまっていて、しかも何をしていたんですか。屋上を歩き回っていて、でそれでバテシバが沐浴している場面を見てしまうんですね。じゃあ皆さん、そういうこの状況と皆さんダニエル書を見てみますと、ネブカドネザル王がこう獣のように変わってしまう場面はどういう場面だったんですか。同じくダビデと同じく自分の素晴らしい王国を見渡して王宮の屋上に登ってですね、自分が築いたこの素晴らしい王国を見て、実に私は素晴らしいって言ったんですよ。私ってすごいってこんな素晴らしい王国を築いて、もう見渡す限り全部私の国だ、うん、そういう高慢になって彼は獣のようになってしまったんです。ダビデも同じでした、うん、高いところに登ってもう自分の目につくものは自分のものだと思ってしまったわけなんです。その高慢、おごり、それがダビデを堕落させた根本的な原因だったんです。ですから私たちが高慢に、霊的に高慢になって戦う罪との戦いをやめてしまうと、こういう悲惨な結果を招いてしまう。そういう教訓を学ぶことができますここで、うん、高慢っていうのはですね、クリスチャンにもよくあるんですね。神を信じているからといって謙遜なわけではないんです。神を信仰するんじゃなくて自分の信仰を信仰することがあるんですね。そうなってしまうと結果的に私たちは神を信じることをやめてしまい、高ぶり、おごり、高慢になってしまって、いかに恐ろしい罪を犯しているのかにもいるのかも忘れてしまう、そういう恐れがあるんですね。気をつけなければなりません。ですからもう本当に従順による成果と勝利を収めていたダビデは一瞬にして堕落してしまい、罪を犯してしまい、でその後はですね、もうずっと堕落し、もう本当に衰退しつつ、衰退していくんですね。で不従順による苦難と苦しみの歴史が後半に述べられてるんです。失敗と審判、裁きの内容なんですね。で見てみますとこういう内容なんですね。最初ダビデのヘブロンにおける統治。最初エルサレムが首都じゃなかったんですよ皆さん。ヘブロンっていうところだったんですね。でその時代で統一王国のダビデで、このヘブロンっていうところにいた時はですね、ユダ部族、イスラエルの十二部族がありますね。でユダ部族だけがダビデについていて、ヘブロンを首都にして王国を建てたんですね。でその後全体のイスラエルを統一するんです。でそれで政府と安定の時代に入り、でそれからダビデの犯罪と悔い改めがあるんですね。でこの前にもうこの5章から10章の間でエルサレムを占領し、そこを首都にするんですね。でその後半のところ、罪による結果が描かれています。子供たちの姦淫と殺人、どういう出来事があったんですか皆さん。ダビデの息子がダビデの娘を姦淫してしまう、強制的です。もう 今の言葉で言えばレイプしてしまうんですね、でそれで子供同士で殺し合うんです。でアブサロム、これもダビデの息子なんですけれども、彼がまたお父さんに対して反逆を起こします。でその後それはやっと収まるものの、民の間に不安と暴動が起こるんですね。また民の間で反逆が起こったり、 するわけなんです。でダビデの晩年が最後に描かれているんです。で一人のやっぱりこれが王様の危険性だったわけなんです。神に従わず王様一人がよくやると本当にその国が全体的によくなるんですけれども、しかし王様が一瞬ミスして罪を犯してしまった、その影響は大きかったわけなんです、うん、これは私たちよく覚えていなければなりません。ですから皆さん、私たち信仰を牧師の説教に頼るのはどうですか？よくありません。なんか教会のある誰かに頼るのは、自分の信仰を委ねるのはとても危ないんです、うん、あるなんかこの牧師のメッセージは素晴らしいって言ってですね、もう時々その牧師が転勤するたびになんかついていくその信徒さんたちもいるわけなんです、うん、よくないんです、よくないんです。私の信仰がなければならない、個人としての信仰ですが、神様はそれを強調されたわけなんです。王様を通しての信仰ではなくて、王様を通して神に従うんじゃなくて、あなた個人個人が神に従うべきであることを神様は強調されたわけなんですね、うん、ですからこの三目記下はこういう全体的な内容となっていますけれども、三目記下はですね、罪はどんなに悲惨で苦しい結果を招くのかっていうのを教えています。よろしいですかね。罪はどんなに悲惨で苦しい結果を招くのか、そしてその中でそういう罪の苦しい結果の中でも、悲惨な結果の中でもダビデの悔い改めるその姿勢をも一緒に描いてるんです。これが素晴らしいんですね。でもしダビデの悔い改めの話がなかったとすれば、この中にですね、ダビデはそんなに偉大な王様としては称えられませんでした。でもこういうダビデの失敗が、もう恐ろしい失敗があったにもかかわらず、イスラエルの歴史を通して一番偉大な王様として称えられているのは、彼の業績ではなくて彼の悔い改める姿勢だったんですね。で彼はですね、ただ神になんか私は罰せられている、その罪の結果が恐ろしくてそれを避けたいから、だから神に悔い改めようって思ったんじゃなくてですね、彼の心の根本的な変化を願い求めたんです。それが彼の悔い改めだったんです。皆さん、これが悔い改めなんですよ。私は悔い改めなければ、自分の罪を告白し悔い改めなければ救われないから永遠の炎の中で苦しまないといけないから、だから悔い改めるんじゃなくて、本当に私のこの罪の心が愛の心に変わり、本当にこの心が根本的に変わり、主に従いたいから彼は悔い改めたんです。そういう彼の心がよく表れているのが詩編の51編なんです。皆さん、これ非常に私大好きな詩なんですけれども、もうぜひ私たちもこれを祈りたいんですね、うん、詩編の51編ちょっと読んでみたいと思います。皆さん、791ページ、詩編の51編読んでみます。神よ、あなたの慈しみによって私を憐れみ、あなたの豊かな憐れみによって私のもろもろの咎を拭い去ってください。私の不義をことごとく洗い去り、私の罪から私を清めてください。 私は自分の咎を知っています。私の罪はいつも私の前にあります。私はあなたに向かい、ただあなたに罪を犯し、あなたの前に悪いことを行いました。それゆえあなたが宣告をお与えになるときは正しく、あなたが人を裁かれるときは誤りがありません。見よ、私は不義の中に生まれました。私の母は罪のうちに私を身ごもりました。見よ、あなたは真実を心の内に求められます。それゆえ私の隠れた心に知恵を教えてください。ヒソプを持って私を清めてください。私は清くなるでしょう。私を洗ってください。私は雪よりも白くなるでしょう。私に喜びと楽しみとを満たし、あなたが砕いた骨を喜ばせてください。まあ、このようにですね、ここまで読みますけれども、ダビデは自分の罪を本当に悔いていたんです。そうですね。で、彼の印象的なことはですね、彼はバテシバを犯しウリアを殺してしまったんです。でも彼の罪の告白として何て言ってるかというと、私はあなたに罪を犯しましたって言ってるんです。あなたに罪を犯しました。これどういう意味か、簡単に分かりやすく言えば、もういろんな神学的なことをここで言えるんですけれども、でも簡単に言うならば、私がそういうふうに人を愛せず、自分を愛することによって自分の欲望を満たそうと、自分の罪を隠そうと人を苦しめたことによって、本当に苦しめられ、悲しまれ、傷つけられたのはあなたなのですっていうことを彼は認めてるんです。私の罪によって一番苦しんでいらっしゃるのは神様です。これを彼は告白してるんですね。で、そして彼は何を求めてるんですか。私の、どうか私の心を清めてください。こんな汚い私の心を洗ってください。そのように祈ってるんです。これが私たちの祈りになったらなっていうふうに思います。ですから後から見ますけど、使徒行伝なんか見ますと、ダビデのことを神の心にかなった人って言ってるんです。こういうところが、ですからダビデの願いは何だったか、神に従うことによってたくさんの祝福をいただくことだったのかっていうと、そうじゃなかったんです。神に従うこと自体が彼の目的だったんです。神の喜びとなりたいから、自分が。で、そういうのをよく表している場面を一つ読んでみたいんですね。サムエル記下の6章の15節。サムエル記下の6章の15節、440ページです。440ページ。サムエル記下6章の15節。お読みしますね。こうしてダビデとイスラエルの全家とは、喜びの叫びと角笛の音を持って神の箱を駆け上ったと言ってるんですね。これどういう場面かというとですね、神の契約の箱が誰々の家にあったのが見つかって、それを宮にエルサレムに持ってくるんですよ。で、ダビデはそれを何よりも喜んだんです、神の契約なく神の律法が私たちの都市に、私の首都に、この神殿に戻ってきた、それをダビデはもう本当に喜んだんですね。で、それはなんかこうお守りみたいな感じで、これさえあればなんか私たちの国は守られるみたいな、そういうものではなくて、本当に彼は神の御言葉を愛していたんです。それに従いたいと思っていたんです。 これが彼の信仰の源だったんですね。私たちもここから学ぶべきだと思います。神の教えを、神の律法を、神の戒めを喜び楽しむことができる信仰、そういう信仰を持ちたいですね、私は神を信じることによってどういうメリットがあるのか、それによって信じるのではなくて、神様との親しき交わりを通して神の愛を知り、私も神を愛する者として神を喜ぶ、神の言葉を喜ぶ、神に従うことを喜ぶ、そういう信仰を私たちも持ちたいと思います。で、今日の全体をまとめたいと思うんですけれども、過渡期のサムエル記、皆さん過渡期っていう言葉をご存知ですか？なんかこう移る期間っていうものなんですね。でこのサムエル記はですね、まさにそういう過渡期を描いている、そういう記録だっていうことなんですね。まあ一時的に言えば獅子時代から王国時代へと移っていく過渡期、そしてもう一つ、不完全な人間が完全な神の義を求めて生きていく過渡期、そういう二つの側面としての過渡期を描いている書物だということなんですね。でこういうふうにまとめていきましょう。サムエル記はサムエルの誕生からダビデの晩年まで約155年間の歴史であって、サムエル、サウル、ダビデが中心人物であるということですね。で次、しかしサムエル記全体はダビデを中心に構成されているということなんです。どういう意味なんでしょうか？こういうことなんですね。神様はイスラエルの過渡期をダビデに任されたということなんですけど、どういう意味かというと、このサムエルの誕生、サウルが王様になる、サウルの失敗、ダビデの逃亡、もうそういう全てのこと、全ての経験がですね、ダビデが王様になるための準備として、準備のプロセスとして描かれている側面があるっていうことなんですね。ですからサムエル記全体はサムエルによって始まったものなんですけれども、しかしその中心人物はダビデだっていうことなんですね。ですからダビデは羊飼いとして野原で、神家として王宮で、逃亡者として荒野で、王になるための訓練を受けたっていうことなんです、皆さん私たちも人生も同じなんです。そうですか？ある者の娘として、ある者の妻として、ある者の母として、ある職場の者として、ある教会の信徒として、あるコミュニティの一員として、日本の社会の一員として、私たちはやがて天国の御国の王になるための訓練を今受けているんです。これを覚えていただきたいと思います、私たち神を信じるのはこの世においてたくさんの祝福をいただくために信じているわけではありません。御国において王様のように生きていくための準備を私たちは今しているんです。この世で神をどのように信頼し、神をどのように愛し、神の律法をどのように従って生きていくかを今私たちは学んでいるのです。次、ダビデは平凡な羊飼い、腕前の政治家、感性豊かな詩人と音楽家、霊的洞察力のある預言者、勇敢な戦士、誠実な友人、親友、優しい恋人、愛情深い父親、また極悪な罪人であった、 彼は聖書の登場人物の中で最も相対的にキリストを象徴する人物であるということなんです。キリストは私たちの羊飼い、私たちのための指導者、私たちの歌となり、私たちの預言者でもあり、私たちのために戦われる戦士であり、私たちの親しき親友であり、私たちの恋人でもあり、私たちの父親でもあるんですね。しかしその方は私たちのために最も呪われる罪人となられた。ですから本当に相対的に総合的に一番キリストのことを象徴して表している人物がダビデなんです。ダビデの人生を通して本当にこうイエス・キリストを象徴する場面が一番多いんですね、聖書のどの人物よりも、うん、ですから私たちも同じなんですね。こういうキリストに習い、キリストを表すことができる人生を私たちも送っていきたいと思うんですね、うん、まるで自分自身がここまではいいんだけれども、皆さんここまではいいんだけれども、自分は罪人ではないかのように生きるのはダメですね。自分が罪人であることを認めなければなりません、うん、日々自分が罪人であることを認めることによって正しいものとされるからです。次、ダビデの業績としてはペリシテ、モアブ、アンモンの撃退、軍隊を組織し、彼の時に初めて常備軍を作るんですね。で、エルサレムの征服と主として礼拝の成果活性化、礼拝の活性化には何が入るかというとですね、このレビ人たちに24の組を分けて、もう順番に礼拝を、この神殿の働きをするように決めたのはダビデの時代なんです。でそして初めての聖歌隊組織したのはダビデなんですね。音楽隊を作ったのもダビデなんです。でそのように礼拝をとても恵み深いそういうものにしたのがダビデなんです。でこういうのがダビデの業績だった。そしてですね、しかしバテシバとの姦淫でダビデの生涯を全く変わってしまった。これは先ほど見ましたね、ダビデの統治の前半、サムエル記下の1章から12章は勝利と栄光に満ちているが、後半13章から24章は試練と苦しみで満ちている。これどういう内容なのか私全部触れました。次、欺き、争い、おごり、失敗した家庭、貫通、殺人などを犯したダビデがどうして神の心にかなった人になれたか。どうしてなんですか、皆さん。彼がいいことをたくさんしたからですか。とても素晴らしい業績をたくさん残したからですか。なんで彼は神の心にかなった人だったんですか。悔い改めた人だからなんです。これをぜひ覚えていただきたいと思うんです。この使徒行伝の13章の22節にそう言ってるんですね、ダビデは神の心にかなった人でした。それは彼が残した業績行いによるのではなくて、彼の信仰悔い改めによってその心を神に委ねて、その心の変化を切に願った人だからなんです。そしてこう書いてありますね、ダビデはいつも自分の罪深さと不完全さを認めて神に頼った。これが彼の信仰の素晴らしさなんです。これとても簡単な、なんかそんなに偉大なものに見えないかもしれないんです しれないんですけれども、これこそ一番素晴らしい偉大な信仰なんです。皆さん、これ私はよく分かってるようでよくできないことなんですよ。いつも自分の罪深さと不完全さを認めて神に頼ること、いわば信仰の全てはこれなんです。皆さん、これがほとんど全てなんです。信仰の自分の罪深さと不完全さを認め神に頼ること、ぜひこれをしていくことができたらと思うんですね。でこう書いてあります。ダビデの祈りの内容はまあたくさんあるんですけど、ダビデの祈りってたくさん出てきますし、詩編なんか見てみますともうたくさん出てきますけれども、簡単にまとめるとこういう内容なんです。私はあなたを愛します、あなたは私はあなたによって生きています、私はあなたにより頼みます、私はあなたに向かって賛美します、私はあなたに助けを求めて叫びます。これが彼の祈りの内容なんです。決して何々をしてください、何々をくださいっていう祈りがメインじゃないんです。彼の祈りはこうだったんです。私たちもこういう祈りをしたいと思うんですね。あ、すいません、また文字が出てくる。詩編にはダビデの信仰がよく表れている。ダビデは神様を人生の中心に招き入れた、これですね。ですからダビデが自分の罪を悔いて悲しんだ理由はそこにあるんです。なぜ私は神を私の心に置かなかったんだろうと、ですから私のこういうダビデのような信仰を持って歩みたいと思います。ダビデは信仰の途上の過渡期において神様の権威と義と愛についての確信、そして神様の御心に全く従順であろうとする熱望があった、皆さん私たちの信仰もそうなんです。私たちの信仰、私っていう存在は信仰を持っているもののとても不完全なものなんですね。神によって義とされたものの私という存在はとても不完全で不安定で罪を犯しやすいものなんです。で、そのジレンマの中に私たちは置かれているわけなんです。神によって救われたものの、まだ罪人としての性質を持ってるんです。その不完全さ、不安定さを私たちは持っています。だから信仰のいろんな悩みが生じるわけなんですよね。ですから私たちも天に向かっていく過渡期に私たちは生きているわけなんです。でも彼は、ダビデは神様の権威と義と愛についての確信を持っていた。神の権威、神はこの全てを創造なさり私を救うことができる力のお持ちの方だ。そして神の義、神はこの罪人である私を清めてくださることができるお方なのだ。神は全く罪がなく、神は義なる方である。そして神の愛、神はその一人子を賜るほどに私を愛してくださった方なんだ。その神の権威と義と愛についての確信を彼は持っていた。そしてその確信に基づいて彼は神の御心に全く従順であろうと熱望したんです。 こういう信仰を皆さんぜひ私たちも持ちたいと思います。最後にですね、この詩篇の18章になってますね、18編の1節と2節、詩篇の18編の1節と2節を読んでですね、今日の学びを終わりたいと思います。我が力なる主よ、私はあなたを愛します。主は我が岩、我が城、私を救う者、我が神、我がより頼む岩、我が盾、我が救いの角、我が高き櫓です。私たちも日々の生活の中で神様をこのように賛美することができたらと思いますですね。ぜひ私たちもこの不完全な人生の中で神様にのみより頼み歩んでいくことができる、そういう信仰を持ちたいと思います。では今日はここまでにしたいと思います。ではお祈りをまずいたしましょう。お祈りいたします。天のシャロン神様、私たちはダビデのように同じ品性を持っている弱き罪人です。あなたによって、あなたの尊い犠牲によって私たちは救われ、御国を約束されたもののなお今も罪人として生きています。どうかこの哀れな私たちを助けてください。不完全な不安定さの中で生きている私たちをどうか助けてください。私たちのそれぞれの罪をあなたに告白し、あなたにより頼むことができるようにしてください。あなたの権威と義と愛に対して確信を持ち、あなたにだけより頼み、あなたを賛美することができるようにしてください。神様、私たちの人生のさまざまな悩みがあります。それらすべてをあなたにお委ねいたします。あなたを信頼しているからです。どうか私たちを助け導いてください。そして私たちの日々の経験があの御国へとつながることができるようにしてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。はい、ありがとうございました。